なるほど、こうなるのかっていうことを今感じましたけれども、感じましたけれどもっていうのはですね、スキンヘッドにしてみたんです。はい、してみたというよりも初めてではないのでね、何度かやってるんですけれどもね。で、まあ例えばですよ、まあ仮に僕の友達のドドンガさんみたいに、まあスピード違反で免停食らって全力ゼロに戻すまでね、免許停止の期間がね、免停を食らうのが何回かだと前歴1回2回3回となると前歴ゼロに戻すのに、無事故無違反を1年間過ごさなきゃいけないと。で、前歴3回になってしまったらもうあと2点で150日免停とか、なんか多分そういう重い度合いなので、で4点で免取りに一気になってしまうとかね、なんかもう1年間乗らない方がいいだろうみたいな、そういう人がですよ、その僕の知り合いのドドンガさんが罰として金髪にしていたっていう、まあ、普段が単髪もしくはスキンヘッドだから罰として金髪にしていたっていう、そういう時期があったとしましょうよね。で、そういうことで言うと、まあ僕も同じようなものなのでね、スキンヘッドが嫌ではないので、ヘマやらかしたから坊主にしたんですかっていうわけではないんですよ。これ楽ですよ。で、この寒い時に、まあね、立春、まあ、これから春になっていくっていう時期とはいえ、この寒い時期に、なんでっていうふうに思うかもわかりませんけれど、髪の毛短い生活を日々送っていると、長く過ごしていると、冬の、皮脂があまりにも、夏に比べて、湧き出てきやがるぜっていうことを痛感するのは冬なんですよ。つまり頭を剃ることが気持ちいいのは真冬なんですよね。これわかんないかな、わかんないと思いますね。単発にしてると夏は本当にシャワーでちゃちゃっと、もう本当に少ないシャンプーで大丈夫なんですけど、冬になると同じ短い髪の毛でもゴリゴリゴリゴリいっぱい時間かけてね、頭皮のマッサージをしないと、こう、皮脂がこそげ落ちてくれないような、そんなイメージがあるんですよね。だから、まあ、これわかると思いますけどね、フケが溜まりやすい、長髪の人で言うと、フケが溜まりやすいのは冬だな、そう言われてみればみたいな、そういうこともあるかもわかんないですけどね。まあ、夏でもフケが出てんのは、金田一耕助ぐらいかもしれませんけれど。だから、冬だろうが気持ちいいは気持ちいいんだぜっていうことなんですけれど、ただやっぱり床屋さん出た瞬間はちょっと寒かったですね。わかりやすく寒くなってた。そして今なるほどそういうことになるのかっていうふうに感じたのは、今日ですよ。ついさっき床屋さんでスキンヘッドにしてきたんですね。で、ついさっきなんだけれども、スキンヘッドにしてラジオの生放送もしくは録音に向き合うっていうのはこれが初めてなわけですよ。ヘッドホンを頭にピッてこうつけると、冷たいというですね、ヘッドホンの耳当ての部分じゃなくて上の部分が冷たいって感じるっていうのは、これはスキンヘッドの人じゃないとわかんないだろう。ピタっていうね、なんかそういう感じなんですよ。なんか、頭の上になんかこうピタッと乗せられたっていう、まさにその通りなんで、超冷たいっていうことを感じる、そういう具合だったですね。うん、で、昨日もね、同じお店にたこ焼きを買いに行ったんですけれど、髪の毛がある状態とない状態とで、昨日と今日で2日連続で行っているにもかかわらず、同じ店員さんに、ポイントカード作りますかつって言われて、いやだから昨日作ったからみたいな、でも別人かもしれないけどね、スキンヘッドだからっていう、そういうことはありましたね。そして、まあ僕もドドンガさんと同じく罰ゲーム的に金髪にしていた時期が長かったので、金髪というのは美容院に行ってたわけですよ。で、まあ車乗らないっていうふうに決めてるから、 バイク乗らないっていうふうにも決めてるから、駐車場代がまるでかからないわけですよね。東京の駐車場代は高いですからね。コインパークがね、一回止めたら2、3000円軽くいっちゃうんで、それはそれは散財しますよ。タクシー乗った方がいいんじゃないみたいな、そういう話なんだけれども、まあどうしても車で行かなきゃいけない現場とかあるわけですよね。で、その車に乗らないんだから、まあ、美容院で、月に1回の1万何千円とか8000円ぐらいだったらまあいいんじゃないのみたいな、風に勝手に思ってたんですけどね。まあ思ってたのは俺だけで、家族はふざけんなって思ってると思うんですけど、まあどんだけお前、金使ってんだよ、みたいな。節約できる時までそんな使うんじゃねえ、バカみたいに。絶対家族に思われてるとは思うんですけれども、まあ月1行ってたわけですよ。染め直しにね、金髪をプリンにならないように。で、じゃあ、つって、もう金髪やめましょうと、罰ゲームがね、僕の知り合いのドドンガさんが前歴ゼロに戻ったから、じゃあ僕も罰ゲームやめようってなった時に、切って、その時も坊主頭にしたんですけど、それは女房にやってもらったんですよね。女房に、スキカルですか、バリカンで家庭用のやってもらったんですよね。で、今回初めて、というかもうかなり久しぶりに、床屋さんに行ったんですけれども、いやー、床屋さんはいいですね。顔剃ってくれるから、もう本当に気持ちいいですね、あれね。顎とか、もう自分で風呂場で剃るときに、まあ、めんどくさいような、なんかよくわかんない、なんだろうな、唇の形がぐってこう、クリムゾンキングの宮殿みたいな感じにこうなって、ほっぺたをこう伸ばしながらこうやったりするでしょ。あれ人に見られるともうめっちゃかっこ悪いもんね。お父さん何やってんの、なんでもないんだよ、みたいな。いや、髭剃るときに皮が突っ張ってた方が剃りやすいからね、とかって言って言うんだけど、でもそんな顔することないじゃん、みたいな。あとね、ほっぺたとかもうこう膨らまして剃ってるやつとか俺の友達でいて、もう何なんだよ、我慢がえるかよ、みたいな。そういう状態になるでしょ。そのね、剃りづらいものを床屋さんがうまいこと引っ張りながらやってくれるからね。あれはもう気持ちいいですよね、本当に。なんだろう、TG とは違った、一枚の歯でここまで綺麗にね、剃ってもらえるのかっていうのはありがたいと。それを人にやってもらえる、ね、なんか仰向けでね、寝てるだけでいいみたいな。そういうのがあって、気持ちよかったはよかったんですけれども、まあ、ちなみにそこでね、僕がですね、今は一緒にお仕事をしていないラジオ局のラジオがずっとかかってたんですけれど、で、まあ、デイリーのワイド番組をね、聞いてたんですけれどもね、やっぱ、いろいろ難しいですね。なんていうことを思ったな。スポンサーさんがついている、コーナーとかがあるんだけど、それを、なんだろうな、いわゆる、スポンサーさんがついているから、面白さを、青天井で追求することができないっていうような縛りがあるような、コーナーだったりすると、そのタレントさんがね、普段、ラジオでは、はっちゃけて、のびのびやってるような人だと、ちょっと、残念というか、まあ、しょうがないんですけれども、そういうふうに感じることがあるじゃないですか。で、それを感じさせないで、面白く聞こえるように、魔法をかけることができるのが、ラジオパーソナリティの腕だと思うんですけれども、あと、まあ、キャラクターみたいなものだと思うんですけれどもね。で、そういうことで言うと、僕は、関東の人間なので、東京のラジオをよく聞く機会が多く、今までの自分の人生の中でも一番聞いてきた、放送は東京のラジオなんですけど、その中で図抜けて、大沢優里さんがダントツだなと思いますね。スポンサーがついているコーナーとか、で、スポンサーさんの、まあ、スポンサーさんがついてるってことは、スポンサーさんの狙いがあるから、こういうターゲットにこういう商品の名前を知らしめたいとか、一回でいいから買って使ってほしいとか、まあ、ね、その時々に目的がね、いろいろあるんだと思うんですよね。 名を広めるであったり、商品を浸透させるであったり、サンプリングして、アンケート的なみんなの感想をリスナーから吸い上げたいとかね。で、そういうようなものがあるってことは、それを第一義に考えなければいけないのが制作者ですから、となると面白さの追求というのは第一義ではなくなるわけですよ。だけど、同じく、スポンサーさんがついていただけていないコーナーと同じぐらい面白くできないとダメじゃないですか。てか、できた方がいい。で、そこはなかなか難しいところなんだけど、それをね、全然、さすがだなっていうのは、ゆうりさんだなって思うんですけれども、なんていうことを床屋さんで髪の毛剃ってもらいながら感じていた、先ほどだったんですが、久しぶりに床屋さんに行った手前、すっごい恥ずかしいことをやってしまいました。ようやく本題です。本題っていうかね、まあ恥ずかしかったな。美容院にいつも行っていたから、髪の毛を、切ってもらう前にエプロンみたいなものを前につけるじゃないですか。ね、床屋さん行くと誰もがてるてる坊主になったような気分になれるというあれですよね。で、美容院の、場合は手を通すところがあるわけですよ。で、前から、はい、じゃあこれでお願いしますで手をビュッて通して、で、目の前に美容師さんが用意してくれた雑誌とかを見るわけですよ。で、俺おっさんだから、まあいつものように美容院に行くと、ちょい悪親父をなんとかとかね、ハゲはヒゲとか、そういう見出しが踊ってるような、ちょい悪親父雑誌とか、そういうの見たりするわけですよ。で、そういうの俺興味ねえんだけどな、みたいな。まあ、興味ねえんだけどなとか言っちゃいけない。この番組そのものが、ちょい悪親父を目指す番組だったのに、興味ないとか言ったら、もう今までのね、年月は何だったんだ。お前に協力してきた俺たちは何だったんだって、もう、ね、投稿作品送ってくれた人たち、ハラホラヒレあると思ってるでしょうけれども、まあね、でも正直に言うと、そういうことだからしょうがないって。ねえ。まあ、いろんな雑誌を見て、ね。そのページをめくったりすることができるように、美容院の場合は、両手が使える、てるてる坊主。ね。で、床屋さんの場合は手が使えない、ただのエプロンがバッとなるだけなんですよ。なんだけど、ずっと美容院に行っていたから、はい、じゃあちょっとつけますね。つって、床屋さんがパッとエプロンを俺の前に、首にピュッと回した時に、俺はですね、キョンシーのように両手を出してですね、その中から穴を探して前に手を出すっていうですね、なんだかわかんない、何やってんだろうって、ああ恥ずかしかった。急になんかね、ゆっくり前に両手をピューってこう出すっていうですね、キャイーンっていう芸人さん、お笑いタレントの二人組がキャイーンっていうポーズあるじゃないですか。二人向き合ってね、エビみたいにお尻ピュってこう出して両手を前に出すって、それ二人向き合ってる、あれの向き合ってないバージョン、一人でしかもなおかつ椅子に座ったままゆっくりやってるって、ピューってこう手を出すって。前習いは親指が上でしょ、前習いじゃないんだよね、手の甲が上だから。何がやりたいんだか分かんないっていうね。こう前掛けつけられるのはいいんだけど、僕はお腹のあたりに空間が欲しいですっていう人みたいな、なんだか分かんない。なんて言うんだろうな、マジックの、手品のね、なんだ、手際と段取りの悪いコンビみたいな感じになってましたね。僕が、アシスタントのね、バニーガールの格好をしているアシスタントの女性で、ほら、胴体切っても切れませんよとかいう、イエーイみたいな感じの、中に入れられちゃう側ね。で、床屋さんが手品師みたいな感じだとすると、デビットカッパフィールドみたいな感じでね、でんさあ、かけますとかって言って、ビューッ、いや、そこで手出すなよ、お前みたいな。いや、その手出すタイミング違うだろう、お前、ちょっと、みたいな、そんな感じになってて。で、なんかね、もう、ちょっと、いや、ごめんなさい、みたいな。今の手は何だったのみたいな。で、そっから始まるから、なんかね、作業がね、髪の毛濡らしますね、剃りますね、つって。じゃ、顔も剃りますね、とかって言ってんだけど、もうなんか、よもやま話とかをすることができなかったよ、俺は。ずっと無数としていたよ。ああ、恥ずかしかった。お送りいたしましょう、宮川まさるの松ぼっくり王国。 改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。酔っ払いの上トーク、ウニを最初に食ったやつは偉いよなと、世代交代すべき新しい酔っ払いの上トークは何でしょうか。ラジオネームアダンソン。まず一杯目はとりあえずビールって頼むから、俺とりあえずビール作って大儲けしちゃうもんね、というお酒の儲け話。よっきゅん、最初に高速道路で窓から手を出すとおっぱい触ってる感覚見つけたやつすげえよな。中にいだすぞ。育児休暇を取って実は浮気を最初にした国会議員は偉いよな。本当ですよ、あれは偉いと思いますよ、偉いっていうのは逆の意味でですよ、ふざけんなっていう話ですけれども、あいつのせいで、おお、もうこれだから、男で育児休暇取るやつはろくなやつがいないとかいう話になったら冗談じゃないってことですからね。本当に中新田っていう場所が宮城にあることを僕は知らなかったので、中新田須蔵さんっていうのはもうなんていう、なんていうの、お下劣なね、なんという植物的な、なんだろうな、もうすごいラジオネームだぜって思ってたんだけど、ちゃんと場所が絡んでいたっていうことが分かりましてですね、今までなんか直かよっていうね、直接かよみたいな思っていたことをごめんなさいと中新田さんに謝りたい気持ちでいっぱいだよ。ハンサム101号。神津カンナを最初に食った人は偉いよな。こらこらこらこらこら、どっから出てきたの。青コーナー赤松。ガッツ石松に最初に役者としてのオファーを出したやつはすごいよな。36太郎。小倉さんの目の前でウィッグの生コマーシャルしているフジテレビの徳田ねは偉いよな。朝さん札幌市。やっぱりビールに枝豆だよな。まるで林家ペーと一緒にいるパーコみたいだよ。カキピーって絶妙なコンビネーションだよね。まるで西川きよしとヘレン夫妻だよ。ビートきよし。今思えば恵比寿さんを王様のブランチに出したやつはすげえよな。すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。酒は飲んでも飲まれるな、父は揉んでも揉め事起こすな。兵庫。ディアマンテユイカ。パカパカの最初の放送で最初に自分のバカを晒したやつは偉いよな。これ僕は東京でやってるラジオ番組なんですけれどもね、おバカのエピソードを電話で紹介するってやつなんですけど、そうですね、最初って全然覚えてないな、それって見たら。すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。俺酒飲むと酔っ払っちゃうんだよな、不思議だよな。なんのこっちゃ。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。ヒロケンからの作品。俺雑魚寝はしないけどゴロ寝はするよ。 俺、人生ゲームはやらないけど、スゴロクはやるよ。ディアマンテユイカ、五郎丸が言いそうで言わないセリフ。五郎丸ポーズの俺の写真の中に漫画風の吹き出しをつけてニンニンって言わすの、いい加減やめてくんないかな。確かに確かにニンニンっていうね、気持ちはわかりますね。ディアマンテユイカ、五郎丸が言いそうで言わないセリフ。今思いついちゃったんだけど、だいたいね、五郎丸さんはあんな好青年が今思いついちゃったんだけどとかって言わないと思うけど、もうこの時点で面白いと俺は思っています。今思いついちゃったんだけど、グレーのウィンターアゲインって曲あるじゃん、あれ勘の戻りって意味なんじゃね。ベッキーが、あ、ベッキーとゲスが LINE で言いそうなこと。ラジオネーム浜さんサマー。ベッキーとゲスの極み乙女が LINE で言いそうなこと。ゲス、好感度を失った君に興味がなくなった、違う子と付き合うから別れてくれ。ベッキー、私以外私じゃないんでしょ。気にしすぎボーイ、気にしすぎガール。よっきゅんからの作品。それじゃあ明日も見てくれるかな。あ、俺昼の生放送でこんなこと言っちゃって、せっかく明日から働くことを決めたニートに、タモさん僕にテレビ見ててほしいんだな、親父が養ってくれているし、やっぱ働くのやめようって就職する気持ちを追っちゃったかも。なん残っちゃって、僕のフリートークからみんなが勝手にコーナーをですね生み出してくれるので、30分の番組なのにすごい盛りだくさんなコーナーの、番組になってまいりましたね。いつまでできるんでしょうね、ゲストね、LINE で言いそうなこととか。もうね、俺結構覚悟してますよこれ。本当にややこしい事態になったら、直前だろうが、もう一回そのコーナーと同じ尺で喋り直して、急遽編集して、ギガファイル便とかで送るとかいうような差し替えるみたいなことも、録音だからこうありえなくないですからね。もういよいよこんなのやってる場合じゃないだろうっていう事態に差し掛からないとも限らないでしょねえ。だそれもですね、自分が出演者だからできる荒技っていうですね。いやもうそういう努力をしていかないとね、地方局の録音番組はね、一個もアップトゥーデートな要素がね、組み込めなくなってしまうからね。それはそれで残念ですがね。宮川まさるのお祭り王国へ。 青森県ラジオネームせんべい汁大好きさん、宮川さん、こんばんは。今回は日頃思っていることを書きたいと思います。人は見た目で判断してはいけない、この言葉は本当。今まで出会ってきた人の中で奇抜な格好でもいいやつも中にはいました。でもやっぱり見た目に圧倒されてこの人とは波長が合わないんじゃないかと先入観だけが気づけば一人歩きしています。どちらかというと女性の好みも髪は基本染めずにナチュラルなストレートな髪型、黒髪が好き。宮川さんは派手な容姿の人間は好きですか？宮川さんの意見も聞きたいです。うん、奇抜を奇抜と思ってない人はそれは奇抜ではないわけで、何をね、個性的と見るのか非個性的と見るのかっていうのがあるでしょ。あの日本は特にね、周りと同じであれば安心するっていう、非常にあの無個性が偉いっていうような、あの無駄な美学がねありますけれども、そういう国だからこういう風なメールが来ちゃうんでしょうけれどもね。全然あのせんべい汁大好きが思ってる通りに悩んでいいんじゃなかろうかと思いますよ。例えばお化粧をするのは売春婦がするものだということで、ほとんど、化粧を女性さえもしない国がありますしね、外で化粧をするのは売春婦だっていうイメージがあるから、日本の女の人たちのことをね、あらあらみたいな感じに思っちゃう欧米の人がいるのとね、同じように。また、東京、関東と関西でメイクの仕方がね、随分違う。例えばアイラインの色なんかね、随分、10年ぐらい前に随分違ってて、へえ、なんて思ったりもしましたし、僕は、気にしないタイプですね。もちろん、魅力的な人は、魅力的な格好をしていると魅力的だなと思いますけれども、自分そのものはあんまり、なんだろうな、例えば、なんだろうな、背が高く見えるブーツとかね、なんかそんなような、あれしたりはしないですよ。スキンヘッドでいっちゃうぐらいですからね。まあ本質なんで、いいんじゃないですか。ただね、見た目で判断しがちな人というのもいることは間違いないので、それは気をつけた方がいいのかもしれないけれどもね。
パパかっこいい。
宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 何でもいいからメールを送ってください。松棒.info、 松棒.info、 それが番組ホームページの URL です。よかったらブックマークしてやってください。そこで大喜利のお題載せておりますのでね。ほんじゃまたです。さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。